お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言3章31節から35節と4章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言3章の学びをしていますが、3章の31節。暴虐の者を羨むな、そのすべての道を選ぶな。暴虐の者とは暴力的な人間のことです。箴言3章の32節。主は横島な者を忌み嫌い、すぐな者と親しくされるからだ。実際にこの世には横島なものである人々がいます。事実この書の後の方には神様が憎まれるいくつかのものが書かれています。神様はご自分が憎まれるものを箴言の中で言及しておられるのです。33節。悪者の家には主の呪いがある。正しい人の住まいは主が祝福される。悪者とは不法の者のことです。この箴言はアハブ王を思い出させます。主は確かにアハブの家を裁かれました。34節。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。神様はあざける者、傲慢な者、うぬぼれが強い者を忌み嫌われますが、謙遜な者、心砕かれた者を主は憐れみ受け入れてくださいます。35節。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得る。これはかなりの人数の人たちに当てはまります。もしかしたらあなたの知っている幾人かの人たちにも当てはまるかもしれません。何世紀にもわたって金持ちを羨む人々は大勢いました。そして多くの人たちが詩篇記者のように神様は金持ちを裁かれることを発見してきたのです。さて、箴言4章の学びに入りますが、今子供はもう若者になり、悪い分別の世界に入っていったのですが、彼は今も自分の父の指示を覚えているようにと勧告されています。箴言4章の1節。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。ここには子供らよと書かれていますが、この中には若者も年寄りも男性も女性も含まれます。箴言4章の2節から3節。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったとき。ソロモンがこれを書きました。彼は自分の父親のことを話しています。彼が何と言ってるかに注目してください。ソロモンはここで、私が私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったときと述べていますが、 直訳すればこの箇所は次のように訳すこともできます。私が私の父には子であり、私の母の目にはおとなしくたった一人の愛される子であった。彼の父親の心は自分の息子ソロモンに夢中になっていたと感じている人たちがいますが、私はそのようには理解していません。私の意見では、歴史書はソロモンが彼の父の第一の選択ではなかったことを明らかにしています。女性たちの宮殿で育てられたこの少年は、多かれ少なかれ弱虫でした。ソロモンは一種のプレイボーイだったと思います。そしてダビデは、彼とはあまり共通点がありませんでした。そしてソロモンは言います。私は私の父の息子であったが、本当に私を愛し、私を教えてくれたのは母だった。ところが、さらにソロモンは次のように述べています。箴言四章の四節。父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。おそらくダビデは、とても多くのアドバイスを彼に与えたと思います。ソロモンが王とされたとき、ダビデは彼に言いました。男らしく振る舞いなさい。ダビデがそう言ったのは、ソロモンが男らしくないと感じたからではないでしょうか。ダビデは彼に言います。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。ダビデは経験によって、自分の悟りに従うより、主に従う方が良いことを学んだのです。おそらくダビデは、自分の息子を教えるのに親切ではなかったと思います。ダビデは父親として子育てに失敗しています。おそらくダビデの人生は、ソロモンが見習うことのできるものだったと思います。でもダビデは大きな罪を犯したではありませんかという人がいるかもしれません。確かに彼は重大な罪を犯しました。しかしダビデが大きな罪を犯したのは、ソロモンが生まれる前のことですし、またダビデはそのようなタイプの生活からは全く向きを変えていたのです。今ソロモンは若者にアドバイスを与えています。彼はそのアドバイスをはっきりと示しています。箴言四章の五節から六節。知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。見知らぬ女がいて、若者の興味を引こうとしていましたが、知恵は、若者が自分の学校に来て、賢くなるようにと熱心に促しています。ソロモンは、知恵が若者を守り、彼を保つと言っていることに注目してください。現代の教育者たちに見られる大きな間違いが、この説で正確に指摘されています。彼らは知恵を愛しているでしょうか。言い換えれば彼らは神様の御言葉を愛しているでしょうか。人間の知識を愛するためには、その知識を理解しなければならないと言ったのはパスカルでした。神様の知識を理解するためには、その知識を愛さなければならないのです。ですからもしあなたが神様の御言葉を理解しようとするなら、神様の御言葉を愛し、喜んで教えられたいという謙遜な姿勢を持たなければなりません。 そうすれば神様の霊はあなたのために偉大な真理を開いてくださることができるのです。このことを理解するのはどれほど重要なことでしょうか。ソロモンはこれを愛せ、これがあなたを保つと言っています。箴言4章の7節、知恵の初めに知恵を得よ、あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。ソロモンが知恵の言葉を語る語り方に注目してください。知恵はただの知識ではありません。単にコンピューターのような知性を持つということではないのです。知識を適切に用いて知識を愛する愛を持つのは知恵と知能によります。今日人間の魂は知恵と知能と必要としているのです。教育に満足がいかない理由は教育が与えられているそのやり方のせいです。ここで最も印象的なのは、私たちは知恵を得るべきであるということです。知恵を得ることはどれほど必要なことでしょうか。8節から9節、それを尊べ、そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。ここで興味深いことは、知恵は女性のように愛されるべきであるということです。しかし新約聖書に入ると変わります。キリストご自身が私たちの知恵となられたので、私たちは主を愛すべきなのです。私たちの時代の本当の困難は、聖書の中に問題があるのではありません。本当の困難は人間のうちにあるのです。人間のうちには神様と神様に関する事柄への愛と絶望がないということなのです。心のうちに愛があるとき、この書がわかるようになり始めます。なぜなら神様の霊がその人の教師になられるからです。十節。我が子よ、聞け。私の言うことを受け入れよ。そうすればあなたの命の年は多くなる。これはまるで母親であるバテシェバがソロモンに語っているようにも聞こえます。11節から13節。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。若者に対して知恵を求めようという素晴らしい招きです。訓戒を固く握って手放すなとありますが、このことは人生の最優先にされるべきことで、学べるだけたくさんのことを学びなさいと言っているようなものです。14節から15節。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。この書には邪悪な男と見知らぬ女に対する警告があることはすでに見てきました。もちろんその女は売春婦です。しかし私たちは同時にここに霊的な適用があることを理解しなければなりません。16節から17節、彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。この説は邪悪な男と見知らぬ女がどのように生活しているかを描写しています。彼らは何か邪悪なことをしなければ眠ることすらできないのです。あなたは犯罪の記事を読んで次のように言うかもしれません。人間があのようなことをすることができるなんて理解できない。また、女性があんな生活をしているなんて理解できない。彼らはどうやって自分に我慢ができているんだろう。 このような人々は邪悪なことをしなければ生きてゆけないのです。人間がどれほど堕落し、罪の深みに入っていくことができるかは計り知ることができません。人間の知性と心は、ありとあらゆる邪悪なことを思いつくことができるのです。私たちはこの世の中で、いつでも親切なわけではない多くの人々と肩をすり合わせていることに気づく必要があります。もちろん、素晴らしい人々も幾人かはいますが、私たちはどのような人々に会うか気をつける必要があります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていたとき、仕事に行くのに高速道路を走りながら祈っていました。南カリフォルニアでは高速道路を走るときには安全のために祈った方が良いんですね。でも実際私は他のことについて祈っていたのです。私のその時の祈りは次のような祈りでした。主よ、私は今日新しい人たちに会います。そのうちの幾人かは私が助けることができます。そのうちの幾人かは私を傷つけたいと思っています。その違いがわかるように助けてください。私の助けを必要としている人の方に腕を回せるように助けてください。でも、私の背中にナイフを突き立てるような人間を避けることができるように助けてください。私たちがどのような種類の世界に生きているかを認識することはとても大切なことだと思います。真実の友、親友になる特定の人たちがいることを私は学んできました。その人たちのゆえに私は神様に感謝します。そのような人たちが私のラジオミニストリーを可能にしてくれたのです。しかしまた一方で、このミニストリーを破壊しようとしてきた人たちもいます。それでも彼らは自分たちがクリスチャンだというのです。彼らが何を考えているかを理解するのは難しいことです。人間の心は信頼すべきものではありません。私たちは人と接するときにとても注意深くする必要があります。毎日の歩みの中で人に出会うとき、私たちはその人がどのような人かを識別する力を持つ必要がありますと、マギー博士は述べています。箴言4章の18節。義人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。このような素晴らしい生徒に会うことができるなら、それは素晴らしいことです。それから次のコントラストに注目してください。同じく4章の19節。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。ここで対比されている二つの道があります。一つの道は、義人が行く道です。その道は、明け物の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となると説明されています。しかし他の道は不法者が行く道です。その道は暗闇の道です。この暗闇の道は、私たちに、主が説明された広い道を思い起こさせます。広い道には今日、ボートの群れがいます。群衆はその道でいつでも虚栄の街を形成しています。そこでは肉的なという意味でカーニバルが行われ、そこには彼らが肉を満足させる場所があり、彼らはそれを自由の道と呼んでいます。今日私たちは何でも好きなことをすることのできる新しい時代に生きているのだというのを聞きます。確かにそれは広い道です。つまりその入り口が広いのです。でもこの広い道はどんどん狭くなることに気づいてください。不法の道は結局暗闇の道なのです。 またここには、悪者の道は暗闇のようだとありますが、入り口には明るい光があるのですが、ほんのちょっと道を下ると、そこには光はありません。人々は自分が何につまずいているのかすらも知らないのです。それこそが、主イエスが説明された広い道です。それはまるで、上戸の広い方から入っていって、その上戸がどんどん狭くなって、最終的には破滅で終わるようなものです。それとは対照的に、狭い道は、入り口はとても狭いのです。狭い道について主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の6節。私が道であり、真理であり、命なのです。この道はあまりにも狭いので、一人の人物だけに限られています。その人物とはキリストです。主を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはないのです。これ以上に狭い道を見つけることはできません。ペテロは人類の唯一の救いの道について次のように述べています。使徒の働き4章の12節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。イエス様は言われました。ヨハネ10章の9節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。入り口は狭いのですが、入り口の後はこの道はどんどん広くなり、この地上と後には天国の光の中に入っていく豊かな人生へとつながるのです。私たちは上戸の狭い方の口に入っていく必要があります。そしてそこには主イエス・キリストという立て札が立てられているのです。箴言のこの説から私たちが得るのはまさにそのような映像です。二つの道があります。義人の小道と悪者の道です。このことについては、さらにこの書の中で学んでいきます。広い道は、箴言16章でも次のように説明されています。箴言16章の25節。人の目には、まっすぐに見える道がある。その道の終わりは、死の道である。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵を見出すことの幸いというテーマで、箴言3章31節から35節と4章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。